こんにちは、さくらです。皆さんは映画銀色の雨をご存知ですか？アットさくらジオは鈴井孝之監督の映画銀色の雨を応援しています。近日公開なのでぜひ皆さんも見に行ってくださいね。
新聞って面白い？
中学生さくらのポッドキャスト。この番組は1週間の新聞記事の中から気になった話題についてお送りします。
お届けするのは
さくらと
ジェシカです。
こんばんは。
2日続けてこんばんは。
こんばんは。
はい、ね、
気のぶりです。
気のぶりです。ね、2週間空けたかと思えば1日と、元気でしたか？
いや、そりゃ、昨日と何ら変わりもなく。
変わりもなく。どこまでお話ししましたかねっていうのをね、ちょっと考えながらですね、はい、今日はね、ちょっと先ほど、またね、撮り直しをしました、宣伝。
もうそれはちょっとスルーしましょうよ。
いやいや、銀色の雨、
うん、
HTB だっけ？
B です。
HTB ね。北海道テレビね。
うん。
うん、この布教活動をしてるっていう、ジェシカの友達がいるって言ったじゃない？
はいはい。でしたね。
覚えてる？
はい。
昨日の話だか覚えてるよね。
はい、覚えてます。さすがに桜でも。
うん。それがね、この間のシルバーウィーク。
はい、ありましたね。
うん。この時にね、北海道に彼女行ったわけよ。
すごいですね。うん、いいな
ぁ。うん、いいよね。
うん、
で、行って、そしたらさ、
はい、
もちろん、北海道テレビも行ったわけよ。
ああ。
ね、どうバカファンとしては。
行きたかったっていうか、行きたいな。どうバカファン、うん、どうバカ、
うん、水曜どうでしょうのファン、う
ん、
う
ん。はいはいはい、はい。
としては、やっぱり行かないといけないと。聖地を踏んでこないといけないと。で、撮影場所、
はいはい、
公園みたいなとこがあるじゃない、芝生
が。ありますね。
うん。あのところでね、こう写真撮ったりとかね、はい、してこようと。で、行かれたらね、他のとこを見て、HTB に入ったのがちょっと遅かったらしいのね。
あ、そうなんですか。
夕方の5時ぐらいかな。
へ
ぇ、閉まるのがなんか6時っていうか18時ね。
はいはいはい、
18時なのでっていうことで17時に入ったらしいんですよ、
は
い、だからもうほとんどなんていうの、人がいないし、
まあそうでしょうね、
うん、シルバーウィークって言っても平日も挟んでだったのよね。平日を休んでだったから、
はいはい、
うん、休んでずっと行かれてたわけよ、彼女はね、
うん
うん、そしたらまあ、平日だったのね、その日ね、
はい、
なのでお客さんも少なかったと。
お
ー。で、そこで、なんと、はい、はい、
スタイリスト
の方にお会いしたんですって。
は
い、ちょっと名前、またど忘れしちゃったよ。ジェシカはね、
うん、
どうでしょうファン、そこまでではないのでわからない。小松さんだったかな？
あれ、
うん、小松さんという、うん、スタイリストの方ね、
はい、
にお会いされたと。で、そこでお話ししたって。
へ、
小松さんですかってちょっとね、声をかけたらしくって。
よくわかりましたね。
すごいよね。すごいファンだよね。
うん、
なんか放送だけじゃなくて、DVD 見てる人はよくわかるって言ってたよ。
DVD 桜も見てる。
あ、見てるんだ。わかんないの。へぇ、おかしいな、で、その上ね、はい、近くの、
はい、
レストランで打ち合わせ中の、
はい、
ヒゲさん。
ヒゲさん、はい、わ、
う
ん、かる。
わかる。藤井ディレクターにお会いしたそうです。うん、めっちゃいいでしょう。
それはちょっといいな。
めっちゃいいでしょ
う。
うん。なんかね、うん、だから、いい休みだったわーというね、話をね。
今びっくり人間だよ。あれ、わかんない。
わかんないよ。わかんないよ。
多いと思うかな。
確かわかんないよ。
まあ、陣取り合戦ですよ。
なるほど。
はい。
うん。ね、そういう話をちょっと今日聞きましたと。
はい。
はい。羨ましいでしょう、さくらちゃん。
いいな。それちょっといい、いいなぁ。
まあね、私たち、アットサクラジオも、サクラジオも。
なんだ。
まあ、いつもカミカミだからね、いいんだけどさ。
はい。
アットサク、そう、こんなカミカミのアットサクラジオがですね、
はい
iPod ファンに乗りました。
え、あ、キキ君乗ったんですかあれ。
うん、乗りました。まだ見てない？
見てない。
あ、見てないんだ。乗ってたよ、 iPod ファンの中に。
けほ
ー。うん、ですね、
はい、
ですね、141ページローカルローカルモーカル、中学生の桜と専業農家全が日本の農業を解くと。
解く？
うん、かっこいいサブタイトルがついてましたね。
はい、桜解いてないかな、聞いてるだけかな。
で、まあね、はい、話してる内容がちょこちょこっと紹介されてるんですけれども、
はいはい、
桜ちゃんは、え？とかね。
はい。
あ、知ってる！とかいう言葉。は
あ、え、それだけ？
ちょこっと載ってるだけ。ほとんどまあ、もちろん主役のゼンさんがと。と、ジェシカがと。
あれ？桜は？
確かね、桜はナビゲーター。
ちゃう。
一応ね、はい、メインは前さんだからということで、前、はいはい、さんがたくさん乗ってて、はい、ジェシカをナビゲーターというふうにね、はあ、紹介していただいております。
なんで新聞じゃないの呼ぶ。
残念だね。
まあでもローカルの方が結構、評判はいいですよね。
あ、まあ、面白いっていうか、自然なのかな。
自然、まあ、うん。
あ、まあ、誰でも聞けるかな、みたいなところ
まで。まあ、そうですね。
コメディだもんね。
コメディ、うん。農業番組、あれ？コメディみたいな感じですからね。
そうそう。ね、そんな感じでね、載っておりましたので、よかったらね、皆さんね、はい、iPod ファンを手にしてくださいと。
ご購入
ください。
準備って言ったらダメかな。
うん、2009年オータムっていうことで、うん、9月の26日発売の分かな。
もう、ちょっと前ですね。
うん、です。
です。
はい。で、これを記念しましてですね、はい、ちょっとキャンペーンをしようかと。
何を？
まあ、これは、前さんの番組を、ま、今週ね、一度撮ろうかって言っておりますので、はい、その中でね、ちょっとプレゼントをね、してみようかなと。
あ、へえ、桜何も知らなかったですよ。あれ、
うん、そうそう、前さんとも打ち合わせ済み。
あれ、桜が死ぬ。
まあ、桜ちゃんとは、これ、この後ね、打ち合わせしましょうか。
はい。はい、
ということで、iPod ファンをね、はい、ちょっと手にしていただいて、あることをちょっと、ファンの方にしてもらおうかなと。
あること。
iPod ファンのファン、はい、前さんのファン、よくわかんないですけど。
あはあ。
ね、その中、それをした方に、ね、抽選になるのかな？まあ、少なかったら皆さんにっていうことでね、
はい、
まあ、プレゼントをしてみようかなっていうようなことを考えております。
はい。とね、ここでぜひお聞きください、今度の。
ああ、そう、ノーカル。
いつ
かな？まあ、今週中にはあげたいなと思っております。
あ、そうなの？
そう。
はい。まあ、うん。
でね、さくらちゃんね、さっきね、はい、この新聞の方はね、取り上げてくれないの、うん、って言ってたよね。
はい。
で、実は、ね、ファン、はい、ファンじゃないな、リスナーの方。
はい。
リスナーの方には、ちゃんと告知してなかったんですけど、うん、告知じゃないな。
うん、
一応、なんかあるかもよ、みたいなことちょこっと言ったっけ。
はい、言いましたね。
うん。で、実はですね、
はい、
テレビ局の方から問い合わせが来てたと。
はい。言っちゃうんだ。
うん。そう。それが、こう、実現したら言ってもいいし、まあ、どうしようかな、みたいなことをね、桜ちゃんと言ってたんだ。
言ってましたね。
ね、うん、言ってたんだけれども、やっぱりこう、学業に支障が起きてはいけないと。
はい。
と、周りにできればバレたくないと。いう桜ちゃんの意向が。テレビ局としては受け入れられないと。
うん、顔公開せずにどうするんだ的なことで。
そう。テレビ、ラジオならいいけどね。
ラジオなら、まあ、
テレビで顔映さないって犯人かみたいなね。
鼻から下みたいな感じですよね、大体。
そう。なんかドキュメンタリーを、撮らせてもらえませんかっていう問い合わせだったんだけどね。うん、3ヶ月も張り付くのみたいなね。
うん、3ヶ月、ちょっときついかな。
うん、みたいなね、うん、こともありって、親御さんの許可を取るのもどうかなと。
そう。
いうことで、まぁ、ちょっと腰が引けた感じの対応をしていたら、やっぱり顔が映らないのはまずいです。プロフィールが、ね、明かされないのも、うん、テレビとしてはどうよみたいなね、絵にならないと。
とりあえず、桜ラジオに今度公開プロフィールって作りません？とりあえず。
とりあえずの？
とりあえずの。
まあ、あの、お任せしますわ。じゃあ、あの、企画上げといてください。
はい、はい。
はい、あの、ほんと、ホームページもね、変えなきゃと思いながらね。
ああ、そうですね。
ガタガタしてましてね。で、もう一つ、あの、はい、問い合わせがもう一つありまして。
はい。
なんかね、先月すっごい賑やかだったよね。
ん？
これまたあの、ダブらずに、ね、おばあちゃんのホットキャスト。
そうそうそう。
おばあちゃんのじゃないけどね。さくらとおばあちゃんね。
おばあちゃん。
のホットキャストの方もちょっと問い合わせが来てて。
ありましたね、
うん。あるところでこう、ストリーミングで流させてもらえないかという。
うん。
ね、そちらの方も今ちょっと対応中で、あの、ジェシカが忙しくってね。
うん。さくら何もしてない、そういうの。
そうね。
ね、だってあの、メール返しちゃダメってさ、あの、うん、あれ、うん、ジェシカさんが言ったから。
うん、そうそう。全部対応はあの、ジェシカがやってると。
そうそう。ご苦労様です。
うん。今回のね、アイコン変わったの気づいてる方いらっしゃいますかね？
ああ、そうだ。
ねえ。
ねえ。
うん。桜があの、成長してるんですけど、みたいな。
うん。桜成長しましたよ。
ねえ、ね。あの、冬服着てたのが夏服になぜか変わってたりとかね。
そうそう。あ、見れないのかな、今までのってじゃあ。
ね。
iPod のタッチから。
タッチか、そうそうそうそう。
ダウンロードしたら。
アートワークが入る形のダウンロードの仕方してる人は見れてる。
うん、
変なアイコンがね、3つぐらいあるから。変な犬とかね。
ああ、あの犬すごいお気に入りだったんですけど。あ、うん、ホームページ行ったらわかる、犬。
うん。あ、でもちょっと違う。最初、あの時の犬とは違う。アイコン工事中の時の。犬が可愛いって言ってたのね。みんなに結構、スタッフ受けが良かったね、あれね。
う
ん、
そうそう。ヘロってるやつね。
うんうん。一筆書きみたいな感じの。
そうそう
で、あれをもうちょっと可愛らしくしたのを、うちのマスコットみたいな感じ、
うん、
にしちゃったんだよね。
しましたね。
うん。なので、こう、ファビコンっていうんですかね。
ファビコン。
ファビコンで、こう、うん、あの、ウェブページ見てもらったら、ちょっと出てくるんですよね。
はい、
お気に入りとかに入れてもらうと、ファビコンが出てくる。ちょこんって。
ちょこん。
うん。っていうようなことをね、やっておりまして、バタバタしております。
はい。
はい。だから、あの、デジタル医務室もね、本当は取らなきゃいけないんだけど、
そうそうそう。
ねえ、そっちの連絡もちょっと、ね、シカがサボってて。ごめんなさい、ペケ先生みたいな。
ごめんなさい、ペケ先生。桜何もしてないです。
ねえ、連休挟まったも痛かったよね。
ちょっと、桜楽しかったですけど、あれ。
楽しかったんだ。え？
あれ？
勉強中って聞いたんだけど。
勉強もしましたよ、そりゃ。
あれで、おかしいな。
うん。
はい。まあ、ストリーミングの方はね、また内容がきちんと決まったらっていうか、放送が始まってからかな。
かな？
うん、また案内してもいいかなと思ってますけども。
は
ー
い。
はーい。と、前置きが長くなりました。ね、ごめんなさい。
すいません。
昨日の続きね。
あ、で、あと、もうちょっとあの、前置きしていいですか？前置きっていうか。
前置き？
前置きじゃないね。訂正ですね。昨日の。
え、昨日の訂正があるの？何か。
はい。
はい。なんでしょう？まずじゃあごめんなさい。
ごめんなさい。とりあえずごめんなさい。
桜が間違えました。
間違えました。で、間違った内容、はですね。
どこ？まさか、63万だったとかじゃない
よね。いやいや、それじゃない、それじゃない。
それはじゃない、それは大丈夫だね。
数字なんですけど、
うん、どこ？
あの、源泉徴収義務者数っていうなんか難しいのあったじゃないですか。
うん。
で、これが4000万人って言ってたじゃないですか。
うん、
こんなに少ないのって。
あ、そう、働いてる人がね、うん。そうそうそう。1億何本もいるのにさ、って、うん、働いてる人3割みたいなね。
って言ってたじゃないですか。
うん、うん。
で、それ、そんな少ないのかなと思って、ちょっともう一回調べ直したんですよ。
いや、おかしかった。
やっぱりおかしかったんですね。
うん。
で、就業者数っていうのであったんですけど、今年の7月。
見たのあの統計のところ？
そうそうそう。
見にくいからやっぱ、わかんないでしょ、あれ。
違ったんですよ。
うん。
で、それが6万、ん？違う違う、6万じゃない。
もっと少ない。
違う、6270万人？
うん。
だったんですね。
ああ、やっぱりね、うん。半分以上ないとね、ちょっと困るよね。うん、
ちょっと、ああ、って納得しました
よ。ああ、やっぱり6割くらいは、
うん、
ね、働く人がいるわけね。うん、
はい。
ああ、びっくりした。
うん、ちょっと、
うん、
間違えました。
ま、間違えましたっていうか、まあ、ね。
まあ、見間違えっていうか、
探すのがやっぱ大変だもんね。
うん、
その、どこに自分の必要な数字が落ちてるのかっていうかね。
はい。
あの、ジェシカも見ました。イースタックっていうとこね。
あ、はいはい。
で、
イースタックだったんだ。
え、違うかな？違ったっけ？
イーステイトって言いました。
あ、ごめんなさい。間違いなさい。間違えました。間違えました。イーステイトだ。
あ、イースト、
スタックじゃない。ごめん。全然違うし。イーステイトっていうね、政府 のなんか総合窓口だったっけ、うんうんうん、統計政府の、
そうですね、
政府統計の総合窓口、
はい、
っていうところね、検索から行ったのよ。あの、e-stack って多分私間違って打ったと思う。で、わかんないから、
あの出てきますよね、大体。うん、
あ、それで出てこなかった。e-stack は出てこなかったね。e-state だからだって。間違いだから。で、なんとか、なんか言ってたよね。統計、総合窓口とかね。
あ、
だから、
はいはい、
総務省の総合窓口とかあるのよ。
そうなの、
うん、そうそうそう。あの、ステートって出てくるの、その時、www.e がつかなくて、ステートっていうのがあって、で、あれおかしいのと思って、こんだけしかないの、うん、みたいね、うんうん、思ってて、あって、あ、スタックっていうのに間違ったと思って、e ステートって打ち直したら、
はいはい、
あの、ね、政府のっていうのがあった、政府統計のっていうのがあって、うん、そこには、あの、あれね、うん、厚生省とか、いろんなところが載ってて、うん、どこ、あの、そこの省に、の数字、うんが拾えるようになってた、
うん、あれ、でも大体ちょっと間違えてたらなんか出てきませんっけ、検索時にもしかしてなんとかかんとかって、あれ出てこない、
出てこない、あ、出てくるかもしれないけど全然違う言葉だったら難しいかもね。
あー、そっか、
うん、スタックって全然意味違うしなんでそんなこと思ってたのかわかんないけどね。まあまあまあ。
まあ似てる感じです、
うん。で、調べるのがだから大変ね、その窓口に行ったはいいけれども、はい、うん、そうそうそう、あの、実は、ジェシカも探しました、う
ん。あ、やっぱり？
うん。いや、ちょっと3割とかはおかしいだろうと思って。
うん、
でもね、うん、わかんなかった結局。その、総務省の方ずっと探してたから、なんかわかんない。指数とかはあるけど、人数出てこないんですけど、と思って。
ああ、わかりにくかったですから。
そうなると、あの、厚生労働省とかそっちの方を見ないといけなかったんだろうね。もうね、分からなかったんで、よかった、調べてくれてて。
はい、ちょっと調べました。
突っ込もうと思ってたんだけど、突っ込めなくて調べられなかったから。なるほど。じゃあ、はい、ということで、あの、まあ、勤務してる人、
うん、
勤労者数は、
う
んうん、6000万から7000万の間だということですね。はい、わかりました。あ、じゃあ、訂正とお詫びを。
はい、これ、を調べてたらちょっともうちょっと気になることがありまして、
もうちょっと、あ、それに関することで、
それに関することで、
うん、はい、どうぞ。
ですね、1年前と比べて、
うん、
あの製造業の人が1割減ってんですよ。辞めてる？リストラ？まあわかんないですけど、う
ん、勤労者数が減ってるってこと？製造業の人、
製造業、
あ、かなり首切られてたからね。自動車業界ボーンって切られたりとかあったじゃない？
そうそう、すごいです、1割ですよ、1割。
へー、すごいね、
はい、
まあ、どのくらいいるかわかんないけど、
1000万人から800万人になりました。うん、
え、それ2割じゃん。
ん、あれ900、 あ、
え、1000万人が、じゃあ100万人、
100万人
失業したってことね。
あ、うん。
びっくりした。
間違えた。間違えた。はい。
また訂正しないといけないよ。明日も放送する？
いやいやいや、もういいです。
はい。
100万人辞めさせられて、まあ、減って、900万人になったんだ、
ね、
うん。
製造業がね。
の人口が900万人。
うん、あ、ね、あ、
はい、すいません。
まあね、やっぱり大変ですね、失業率ね。どんどん上がっていくんじゃないかとちょっとやっぱ心配しておりますが。
あ、で、あの、うん、その、失業者、まあ、完全失業者数、うん、まあ、リストラとかが、すごいんですよ。うん、2倍。
完全失業者数って違うよ、確か。完全失業者っていうのは、ハローワークとかで、あの、仕事を探してるっていうか、そういう登録した人の数だったと思う。完全失業率って。で、それで仕事に就けなかった人。
一緒にしてる。
うん、確かそんなだったと思うんだけど、また違ったら、うん、じゃあ来週訂正しますはい、その完全失業者数が
の中の、うん、あのリストラされた人が2倍、
うん、あ、自分から辞めたわけじゃなくって、
うん、
あ、リストラってクビになっちゃった人の数が2倍になってたのね、1年前と比べてってこと、
はい
はい、へー、大変なことでございます。
大変ですね。
うん。それに気づいたのね。それを調べてたら。う
ん、え、こんなに？とか思って、ちょっと気になった。
じゃあ、割と面白いよね。その統計のとか見てるとね。
まあ、まあ、そうですね。
うん。いろんなことがわかるからね。
はい。
うん、じゃあジェシカもまた暇な時に見てみようかな。
はい、お願いします。
はーい、またまた、
また
前振りがなくて20分経っておりますけど、
うん、うわ
ということで昨日の続きということなんですが、
はい、
暴走族の話だったよね。
いやいやいや、ちょっと惜しいですけど、似てますけど。
あの、族議員ね。
族議員ですね。
族議員ね。族議員って何よという話だったんですけど、
はい。
暴走族ではなく、何でしょう。
まあ、うん、簡単に説明すると、
うん、
特定の方面のなんか、まあ、政策に詳しい人、うん、まあ、郵政族って言ったら、総務省だし、
うん、
建設族とか道路族って言ったら、交通、うん、
あ、でも、
国土交通省とか。
議員さんってことか。
ってことですね。国会議員ですね。
あ、国会議員、ね。
その方面とか人脈とか、まあ、そういうものが豊富な、うん、うん、国会議員さん。
へぇー。
です。
のことを言うのね、族議員って。はい、へぇー、そうなんだ。
そうなんですよ。
うーん、
で、そして、あの、
うん、
政策立案の決定権とか、
うん、
あと、業界団体や利益団体の利益保護とか、そういうようなことに、うん、まあ、影響力がある人たちを指すみたいなんですけど。
へぇー、うん。なるほどね。え、政策立案とかはもう、じゃあそこがやっちゃうんだ。あ、やっちゃうっていうか、いいよとか言って言っちゃうわけでね。
うん、
へぇー、そうなのね。
はい。
うん、
で、まあ、あの、出身とかは、
うん、
大体、あの、特定の、あの、省庁の大臣とか、
うん、
そういう、あの、うん、なんだろう、政務次官とかの経験者、
うん、
とか、事務次官とか、
うん、
まあ、そういうようなキャリアと呼ばれるような、
あ、よく聞くね。
出身の人が多いみたいですね。
あ、その言葉もよく聞くよね。キャリアとかね、
ね、
あの、官僚とかさ、その官僚っていうのは、またこれ何
っていうのは、ま、役人のことですよね。
あ、
まあ、一般の公、まあ、公務員全般じゃなくて、一部の。
そこら辺の役場の人も官僚、
まあ、一部の地位の高い役人のことなんで。
あ、うん、その辺の役場の人は違うのね。
違うんですよ。
はい。
すべてじゃないんで。
はい。
で、まあ、国会議員も官僚なのかなとか思う。
ああ、そうだね。国会議員もあの。
とか思うんですけど、いや、そうじゃなくって、ね、うん、まあ、確かに国会議員も、まあ、国家公務員で国の政策、まあ、そういうのに影響を持つ、
うん、
まあ、公務員ではあるんですけど、
うん、
大臣とか、まあ、副大臣とか、
うん、
まあ、そういう人たち、まあ、国会議員は含まれないんですね。
国会議員を含まない、
うん、
一
部の地位の高い
国家公務員の地位の高い人たちってことね。
ってことですね。
へぇ、そうなんだ。
はい。
で、
そうそう、自民、あ、じゃない、自民じゃない、民主党。
あ、もう政権交代しましたよ、大丈夫ですか。
はい。危ない、はい、
うん。鳩山さんが率いてる民主党ですね。
はい。はいはい、で、民主党は、うん、あの、族議員とか、まあ、官僚制度の排除に、ちょっと動き出しましたよね。
あー、もう動いてるね。
うん、
もうこれを聞いてる方たちはもう10月なのであれですけども、
はいはい、
9月にはもうね、
うん、
そういうニュース上がってましたからね。
はい、
はい、
で、あの、法案とか予算とかを、
うん、
もうこの、まあ、族議員とか官僚に根回ししないと決められない悪習があるんで、それを一掃しようとか。
ああ、はいはいはい。
まあ、あとは、政策調査会をなくして。
あ、それなくすらしいね。
そうそう、なくすんですよ、うん、
撤廃する。あの、前はなんか休ませるというかね、休止って状態にさせるって言ってたけど、うん、ね、
完全に
廃止するとか言ってるよね。うん、うん、まあ、そこがあの、悪っていうか温床だったんでね、まあ、
そうだったの で、
うん、
で、あとそれに代わる政務三役会議とか、うん、まあ、役所せ、うん、違う、各省政策議、ん、
会議、うん、政策会議、なんかこの間
政策会議、
うん、
の設置とかを
開かれたみたいだもんね。
うん、
うん、
し始めたみたいですね。
そうなんね。
はい。
あ、そうかそうか。でもさ、そのほら、うん、立法機関ってさ、
うん、
国会じゃない？
まあ、そうですね。
だけど、その根回したりしないといけないとかさ、あの、うん、官僚とか族議員ってさ、
うん、
そんなに力は大きかったんだよね。
まあ、そうですよね。
うん。
まあ、それに
加えて。だからなくすんだよね。
うん。
うん、
あとは、業界団体とかもあるんですけど、
うん。
あと、法律とか予算の作成は、まあ、官僚が中心になってるんですよ。 なっていた？
うん。あ、だから今からなくそうとしてるけど、現在はまあそういう形だったわけよね。
これをなくそうとしてたんですよね。なくそうとしている、
うん、
ですよね。
うん、
で、まあ、族議員とかそういう団体が反対すると法案とか予算が成立しにくかったりとか、そういうことがあったので、まあ、この制度とかは、まあ、うん、撤廃、なくしちゃったら、やっと、まあ、政治主導、政治主導、あれ政治主導。
主導だとだいぶ違いますね。
もうやだ。
させられるみたいな感じね。
主導違う、うん。政治主導になるわけですよね。
そうなんだ。
もうやだ。カミカミ。
ゆっくりでいいですよ。だから、はっきりと、はい、はい、どうぞ。ジェシカもゆっくり喋るようにします。
はい、はっきり。頑張ります。
はい。はいはい。で？
はい。で、政務三役会議って何かわかります？
ん？あ、さっき言ってたやつね。各、はい、各省のあの、政策会議とか。
うん。
政務三役会議？え？うん、三役会議？
うん。これから作られるってか、それに変わるやつですよね。
三役っていうぐらいだからね。なんか、はい、役があるんだよね、三つね。
まあ、あるんですよ。
はい、ね、何でしょう。
官僚が出席できない、あの、各省の大臣や、財務官が参加する、まあ、最高意思決定機関ですね。
あ、これだ！間違った。あの、ジェシカ間違ったわ。この間やってたのこれだ。何言ったっけ？政務三役会議っていうのをやったんだよね、この間ね。やったやった。
はい。
それに、官僚たちが、参加できなかったのでちょっとね、
うん、
みたいな感じだったらしいよね。
うん。
で、
これは毎週1回のペースで開くみたいですね、この会議は。
う
ん、
あ、そうなのね。はーい。
はい。
うん。
で、すでに先日まあ、会議を行われたようですが、
うん、そうそう、それそれ見た見た。
そうなん、あ、それ見たんですね。
うん、
で、そうなんですけど、
うん、
まあ、各省の大臣たちが決めたことに対して、
うん、
まあ、必要な予算を作るために身を削って頑張ってくれと官僚に対して言ったようなんです
よ。そうそう、だから今日ね、珍しくまた新聞読んだんだけど、
はい、
うん、そしたらね、予算出せないよって書いてあったね、
うんうん、下克上ですよ、下克上、
うん、まあ、ひっくり返ったんじゃあるけれども、うん、その、
はい、
結局やっぱりどこを削ればいいんだっていう文句がね、こう書いてありましたけども、これもね、ちょっと楽しみって言うとおかしいけど、どうするつもりだろうなって思ってた、
うん、ですね、
うん、
まあ今まで、まあ、おかしかったのでやっと正しい形になるのかな、
うん、まあ今日のまあ新聞はまあ置いといて、まあ確かにそうね、
はい、
う
ん、
ね、そういう文句はが出るかもしれないけども、実際はやっぱり国会議員の人たちがこうね、
うん、
国会でこう決めたことっていうか、
うん、
の予算を決めて、うん、その後の事務処理は官僚たちがやっていく、
うん、
でそれでどうしてもほら出せませんよっていうんだったらまた話し合いじゃない、
そうそうそう、
うん、無理ですみたいな、
先に予算を決めて大臣たちが動いてどうすんだっていう、
そうそうそう、無理って言ってもやれる時あるからね、やっぱり仕事ってさ、
うん、
うん、無駄なところに気づいてないかもしれないしね、
うん
うん、
資格がありますからね、どっかに、
うん、そうそうそう、こんな間のね、八つ葉ダムの話もね、ありますしね、
ありますね、
うん、あれなくせばだいぶね、
日本ってだってダム足りてるんでしょ、
うん、
割と、
まあ、水害のことを考えて必要なとこもあるかもしれないけど、水が足りなくてってやっぱ、うん、あ、でもあるのかな、よくわかんないですでしか、うん、その辺はまあダムのことはまた置いときましょう。
まあ、置いときましょう。
うん。まあいらないものは削りましょうと。
まあ単純なことが結構難しかったりって言いますしね。
うんうんうん。
でもまあ頑張ってほしいとこです。
はい。
でもこの変化がいいか悪いか、まあ結果とかわかんないんですけど、
うん、
まあ次の選挙で国民のまあ、うん、国民がまあ審判を下せばいいことですから、
ああ確かにね。
まあ、どんどん、うん、民主党らしい政治を進めていってほしいです。
うん、ああ確かにそうです ね、ね、頑張ってほしいですね、うん、
はい、
はい、やれることやってほしいです、
はい
はい、
で変化といえばなんですが、
はい、
民主党はあれ郵政民営化 の見直しをしていますが、
ああ、これもね、新聞またね、はい、にぎわしてますよね、
はい。はい。で、前回配信分、前々回になるのか。
うん。
前々回での、配信分での、うん、その、郵政民営化についてのメールをいただきましたので、ご紹介します。
ああ、その話したね、そういえばね、前々回ね。
はい。
もう随分前のような気がして、何喋ったっけって思ってますけど。
ゼシカさん、あれ？
ああ、メールもらったんだ。
はい、メールいただきました。
あ、はい、あ、いただきましたね、これですね。あ、はい、じゃあ、どうしよう。いつもメール読むのは、ゼシカなので、私が読んでもいいですかね。
じゃあ、お願いします。
はい。新聞って面白い、郵政民営化の現実という件名でいただいております。
はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。さくらさん、ゼシカさん、はじめまして。
はじめまして。
茨城の、北の鉄人と申しますと。はい、北野哲人さん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
メールね、ちょっとはしょらせていただきますけれども、はい、去年のね、クリラジ出演からね、うちのアットサクラジを、
はい、
全番組聞いてますと。
すごいですね。
すごいですね。ジェシカの裏番組もちょっと聞いてるらしいですよ。
裏じゃないでしょ
う。こと表に出ちゃいますけどね。
はい。
うん。で、前回のね、2009年9月14日配信の、
はい、
番組郵政民営化、先ほどねさくらちゃんが言ってましたけど、 あ、はいはい、あの語りについて、ちょっと怒ってるというメールですよ。で、一面的に民営化の後退を不安視していたように思いますと。
うーん、
うん、実際そういう発言だったよね。
まあそうですね、
うん。で、田舎の人たちのねサービス低下はどうしますかと、
うーん、
というふうなね、怒りのメールです。
はい。
な、まあね、多分ね、このメールを見ると、秀太郎さんの OSJ を見てね、
はい、
いろいろ思われるとこがあって、言ってることがおかしくないっていうことみたいですね。
うん。
で、さくらちゃん、どうなのよと。
まあ、
どう思ってるのよって。それでは良い配信を期待してますと。あれじゃダメだよと言われてますよ、北野鉄人さんに。そうね、ジェシカがコメントするとおかしいかもしれませんけれども、
はい、
もう視点は違うからね、子供の視点で、多分、ジェシカも、郵政民営化のことについて語ってしまうと、すごく、秀太郎さんの影響とかも結構受けてると思うし、良かった時代っていうのを知ってるので、あ、同じ繰り返しのことをね、した方が楽とか思ってね、ジェシカも、うん、多分、さくらちゃんと意見ちょっと違うことを言っちゃうかもしれない。でも、この、新聞って面白いっていうこの番組、中学生の意見番組、ま
あ、言っちゃえばそうですね。
うん、なので、新鮮な、
ね、
うん、意見が聞けるかなっていう形で。
さくらは OSJ は聞いてますが、
うんうん、
やっぱり違いますよね。
あ、秀太郎さんとこう意見が違うってことね。
うん。
うん、で、それでこう、ね、バトルにはならないもんね。また知識の量も違うし、
うん、
新しい目でこう見て、こう感じるとか言ってさくらちゃんは言うわけでしょ。
ま
あ、
はい、
でも前々回の放送に対しては、あんまり言葉はなかったかもね。重いっていうか、
うん、
こういうことみたいですよって、困りますね、みたいなことを言っただけでね、終わっちゃってたから、
うん、
どういうことなのみたいなね、こともあるのかもしれない。じゃあ、さくらちゃんね、こう、せっかくなので、さくらちゃんの、まあ、どう考えてるかみたいなことをね、言った方がいいのかもしれないですね。
は
い、
まあ、そう、
ね。中学生はこう思うよと。ね、大人としてはね、ふんふん、そうか、みたいなね。ことで聞いてもらえたらなと思いますけどね。うん、
はい。
っていうことで意見言える？大丈夫？
多分大丈夫です。
はい。では、どうですか？どう考えてるんですか？さくらちゃん。
じゃあまずはですけど、うん、
はい。
まあ、さくらは民営化に対して、まあ、賛成か反対かっていうことなんですけど、さくら的にはまあ、郵政民営化はほぼ賛成ですね。
ん？あ、ほぼ賛成。ほぼ賛成ね。
はい。
はいはいはい。
まあ、ただ、ま、詳細が決まらないと。
まあ、まだ決まってないよね。
うん、決まってないので、決まらないと全面的な賛成はできませんが、
うん。
まあ、以前と同じ校舎に戻すのは反対です。
おう。なるほど。あれですね。四分社？ か、うん、っていうのは進めてほしいみたいな感じってことかな。
はい、は
い、今までみたいな、優勢っていうかの後者、うん、に戻すのはダメと、はい、いうことですか。
そうですね。
はい。どの辺が、よくってどの辺がいけないのかちょっと聞きましょうかね。
まあ、賛成理由ですが。
まず賛成から。はい。賛成な部分から。
はい。
はい。何が賛成なんでしょう。
事業ごとの損益が、うん、まあ、はっきりさせて、まあ、事業間のリスクを切り離せることが一番の理由ですかね。うん、
ね、昔は、こう、まあ、この北野鉄人さんのね、はい、メールにもあるんですけれども、はい、赤字部分のところと黒字部分のところを、こう、うん、資金のやりくりっていうかね、うん、損益をこうバランス取らせて、赤字に、全体的に赤字にならないようにしてたよって言ってたけど、はい、それは、分断してしまえと。
はい。
それは、逆にリスクを、うん、まあ、そこの事業間だけでもう押しとどめた方がいいってことね。
はい。
被害はそこでとどめましょうっていう考え方なのね、桜ちゃんは。
はい。はい、まあ、例えばですけど、うん、ホテル業界が赤字だから、うん、銀行業界に穴埋めさせるっておかしくないですか？
ああ、まあ、そうね。
うん。
うん、
あ、部門が違うところで、うん、赤字部門を、まあ、うん、黒字部門で、まあ、補うような仕組みはちょっと不健全だとは思います。
ああ、そうね、考え方としては、まあ、うん、そう言われてみればそうかな、うん、って思うし、昔を知ってるジェシカってすれば、それが当たり前だったから、うん、だから倒れずに済んだのにって思っちゃうし、うん、うん、なるほどね。それは、まあ、桜ちゃんの意見と。
はい。
はい、
まあ、また、ある部門が儲けたからって言って、うんうん、まあ、不必要な、
うん、
施設とか作り出すのもおかしいですよね。
ああ、あるね。なんとか館みたいなのをね、うん、そうそう、作ってみたりとかね。
民間だったら採算見込みがない、まあお金儲からないとかそういうことは、うん、まあ、死活問題、まあ、うん、なので、しませんよね。
あ、そうね、厳しいね。その許可が下りるまでね、この建てたいんですけどって、うん、ちゃんとサーズさんの見込みあるわけって、儲けるわけみたいなね、
う
ん、
赤字にならないっていう、う
ん、赤字になってもどっかでこの事業から持ってくればいいじゃないっていうようなこと、
うん、国営で潰れないっていう甘い考えが、
そうそうそう、
これまでの放慢経営を大人が許してきたと思います、
うん、いたそっかそっか、子供はそう思うわけね、う
ん、思います、
はいはい
で、これから少子化による税収伸びも、まあ、経済的な伸びはあまり期待できないで
しょ。そうだね。GDP マイナスって言ってるんだもんね。2020年には 3.2、
う
ん。
そうそう。
マイナス 3.2 って、ね。
だから厳しさが必要な
んでしょ。おー、厳しいね、さくらちゃん。はい。はい。
で、あと、国民の、まあ、蓄えが、
うん、
貯蓄が、うん、まあ、民間部門に資金として、
うん、
まあ、流通することによって、経済の活発化、活性化することにも賛成ですね。うん、
ああ、そっかそっか。ああ、そうだね。国の、うん、何金庫に入るわけじゃないもんね。今度、民営化されるってことは。
はい。
そしたら、民間に回るわけだ、そのお金が。うん、ああ、なるほど。そうすると、経済が回ると。
はい。
もう、なるほどね。
給付金よりこっちの方がいい気がします。給金活性化するとか言ってるけど、みたいな感じで、
まあ、ちょっと、うん、まあ、規模がちょっと違うのでね、
規模がま
ちょっと比べられませんけれども、ああ、まあ新しいお金が流れ込むのは確かに活性化されるのかな、経済、はい、日本の経済が、うん、なるほど。
まあ、あとここまでは、
うん、
まあ郵便貯金、郵便保険についてのまあ民営化の賛成点ですね。う
ん、ああ、なるほど、わかりました、はい。はい、それで賛成なんですね。
はい。
はい。では、反対してるところは、は
い、もうマイナス面とかでよく報道されている、待ち時間が長いとか、
うん、
手数料が銀行並みにかかるとかさ。
うん、あ、言われてるね、うん。
言われてますよね。
うん。
まあ、でもこれは問題にはならないでしょう。
うん、なんで？
まあ、待ち時間は、ま、改善の問題ですし、
うん、
まあ、手数料は経営上必要な分は、まあ、取るべきですよね。
ああ、確かね、あんまり安い料金でやってたから、こう、赤字だったっていうのもあるかもしれないからね。
はい、
高すぎるっていうんだったらいけないけど、うん、銀行並みなわけでしょ？
うん。
そしたら、競争できるよね。
うん。
あの銀行とのね、競
争は必要ですからね。
うん、ああなるほどね、はいはい、はい、で、あの人件費が出るぐらいはちゃんと手数料取ろうよと。
はい、まあそういうことですよね。
うんうんうん、
で、あと問題に、あのメールで問題にされていたのは、
あの北野鉄人さんが、
はい、鉄人さんが問題にされているのは、はいはい、うん、あの過疎地域の郵便配達員に貯金引き出しとかを、そういうのを頼めなくなってしまうっていうのを。
ああ書かれてますね、はいはいはいはい。
で、まあ配達料とは別に、まあこの配達員さんに手数料払って、うん、貯金、まあ預け入れ屋とか、あのまあ引き出しとか、そういうのをできるシステムを作ればいいと思いますが、どうでしょう。
別にね、うん、今まではあのまあついでだからしてあげるよって言ってたところに人件費はあの払われてないわけよね。
うん、
まあそれはサービスでやってたと、
はい、
うん、だけどそれはやっぱお金を取るべきであると、
うん、
まあ、赤字なんだからね、それはちゃんと取らないとっていうことだよね。
うん、
うん、なるほど、はい。
まあ子供でもだってお使いとか頼まれたらチョコレートもらえたりとかまあお小遣いもらえたりとか
はいはい、
なるほど、まあもらえますよね、何かしら。
ああ、はい、子供の視線よくわかります、はい、
何ももらえないお仕事っていうのはお使い以下ですよね。
おー、
そんな気はするし。
きつ、今日きついな。
え、気のせい、
ザクラさん。はい。
気のせいです
よ。久しぶりに出ましたね、ザクラ。はい。
で、あと、お金を扱う仕事は、きちんとした決まりを作ってないと怖いと思うんですよ、サクラは。
あ、確かに。だって今さ、福祉関係の人でもさ、
うん、
あの、ね、貯金通帳、介護っていうか、なんていうの、ヘルパーさん？
あ、ありましたね。
お金をね、預かったふりしての使い込んでたとかあるもんね。
ありました、ありました。うん、
今時どういう風になるかわかんないよね。
うん。
うん。
お年寄りとかこういうのを引き出し頼んだりとかするでしょうし、うん、ちょっと。
たら、まあ、いつも見る顔だからいいよいいよってしてたら、いつの間にか本当はね、引き出してたとかね。
うん。まあ、そういうところが怖いと思いますね。
ああ、なるほど。どういうふうな、あの、ことでね、こう、今まで、あの、引き受けて、出し入れされてたのか分かりませんけれども、うん、ね、そういうのをきちんとしないとき、あ、そういえばさ、あるじゃない。はい、宅配なんかでさ、e コレクトだっけ？
e コレクト？
だっけ？なんか、よく分かんないけど、お金を、こう、カードで支払えるとか、なんかそんなんだったっけ？あの、荷物が届いて、うん、ね、あるじゃない？
ありますね。
ああいうような、うん、ああいう感じで、あの、持ってって、そこで、あの、引き出しができるっていうようなシステムを、ね、今だったら簡単にできそうだよね。
まあ、できるでしょうね。
うんうんうん。そういうシステムを使えばいいよね。
うんうん。
ほうほうほう。はい。あ、ごめんなさい。口挟んでしまいました。はい、どうぞ。
まあ、いいですけど、それは。
はい。
あの、過疎地域に限って、そういうあの、国のサービス、
うん、
とか、そういうのをするつもりであれば、
うん、
それは別に国家予算で、まあ、手術入学、ん？入学を、まあ、目に見える形にするべきでしょうね。
ああ、サービスをこう、今までは、あの、まあ、ついでっていう形で、あの、金額では見えないからダメだよと。
うん。
で、金額としてきちんと出すか、
うん、
で、その金額に、金額を、民間という形で払うんではなくって、うん、国が払うと。
はい、
まあ、国が払うっていうか、私たちがその税金を使っていいよっていうふうにしない、
うん、っていう形
にした方がいいってことね。
うん、予算組んでもらってっていう、う
ん。あ、結局はやっぱ新しい形にした方がいいよって桜ちゃんはやっぱ思ってんだ。
はい。
はい。
で、郵便公社っていう大雑把な形で、
うん、
まあ、一般の人には資質が見えないような、そんな分かりにくいことを、まあ、続けていくとか、
うん、
まあ、国民が何も考えずに過ごしていい時代はもういい加減に終わらせないといけないなと思いますね。
うん、そうね、
うん。
うん。今までそうやって来てたから、こうなったんだもんね。
そうですね。
うん。国の経営も結局一緒だよね。
うん、
蓋を開けてみたらね、どこにお金が流れてたのかっていうね。
そうそう、あれ？そう、あれ？っていうような。
うん、ことはダメだよと。
うん、
うん、ちゃんと、うん、統計もわかりやすくするように、この支出入も、ね、きちんとわかるような形にしていくのがこれからだよと。
うん、
いうことですか？
そうですね。
はい。
ま、ということで、ま、システムを変えるとか、
うん、
あと銀行とかの既存の企業に、ま、委託するとか、
うんうんうんうん、
ま、一部を国が面倒見る必要があれば、 まあこの義務、じゃなかった業務については見直しがいるかもしれませんね。うん、
ああ、この、あの、なんていうかな、窓口業務でいいのかな。で、高齢については反対っていうわけじゃなくて、きちんと見直しした方がいいよと。
うん、
でも、公社っていうかね、国営に戻すのは嫌だと。
国営は、反対ですね。
ということなんで、形を変えましょうと。
はい。
はい。
で、あとはまあ、残る郵便事業ですかね。
うん。
事務？
うん。
うん、それはまあ民営化で良くないですかね、郵便配達業務。
うん、でもこれが赤字なんだよね。
まあそうなんですが、
うん、
まあ、一般の配達業者にはメール便ってありますよね。
ん、配達、あ、宅配業者ね。
え、あ、あれ、何つった、さっき
宅配便のことだよね。
うん、
黒猫、うんうんうんとか、
うん、
佐川とかね、もう言ってるよ。
言っちゃってるよ。一緒、一緒、あれ？
日通とかね。
うん、うん。
うん。そういうのが、あ、
飛脚便とかメール便とかそういう感じの？
あ、はいはいはいはい。あるね、あるね。うん。うん、
あれ、全国一律で A4 サイズってわかりますよね、うん。あれを80円で届けてくれますよね。
あ、知ってる？あの、黒猫のでしょ。メール便。使ったことあるようでしか。
黒猫は名指しですが。
うん。メール便って言ったら、あれでしょ？
あ、そうなの？
うん。飛脚便が、あの、
佐川
だと思う。
うん。
うん、うん、うん。はい、はい、はい。そういうのが。
うん。
80円、うん、そうそう、80円だった。ああ、なんか郵便局と変わんないなって、ね、大きいサイズでも遅れていいなと思ったんだよね。
桜もあの、原稿用紙ってあるじゃないですか。うん、あんなんとか、うん。いろいろあって届けたりとかね。
うん。
で、そういうのとかも80円で。あ、切って、あ、切ってってか、あれと一緒だっていう、はがきだっけ？あれ？はがき？うん。
うん。うん？はがき、はがきは違う、違う、違う、50円かな？はがきはあんまり送ることがないので、忘れますね。
忘れますね。
うん。
違う、違う。あの、
そうそう、封
筒？
封筒。140円のところが80円で送れるみたいなね。
うん、うん。
うん。そうそう、ありますね。まあ、
そういう既存のものと、まあ、業務提携しちゃえばいいじゃないですか。
あ、仕事だってしてたんでしょ、あの宅配に関しては日通とね。
そうそうそうそう、ありましたね、うん、
まあできないことはないよね、うん、うん。
まあそういう業務提携しちゃえばまあ問題ないかと思いますよ。
うんうんうん、採算の取れるようにってことだよね。
うん、
はいはいはい。
まあ20年前とは違って、
うん、
まあ、自宅までまあ封筒とか小包、
うん、
そういうようなものを届けてくれるのは郵便局だけじゃないですよね。
もうなくなったね。
うん、
うん、
まあ電子メール、インターネットも発達してるんですから、まあシステムも変わる時だと思いますね。
なるほどね。あの、固執するなと。
はい、
ジェシカ、固執しちゃダメだよと、
うん、
ね、郵便ポストに入れるのが郵便物だと思っちゃってるからね。
まあ、
うん、
ポスト、今コンビニとかでも、
あ、コンビニにポストがあったりするもんね、逆にね、
う
ん、
そうそう、
あ、そうそう、ポスト探す方が大変だったりとかするから、郵便局探すのもなかなかだったりね、うん、すると、あの、コンビニだったらあっちこっちにあると。
コンビニだったら、だってどっちも宅配便でもできるし、ポストもついてたりするし、
う
ん、
ただあの過疎地域っていうことを考えると、コンビニがなかったりとかっていうのがあるから、うん、そういうのは、じゃあ、あの、そうね、取りに来てって言って取りに来てくれたりするよね。100円出せばとかね。
はいはいはいはい。
その100円をまた国が面倒見るとかっていう、
うんうんうん、
まあ、あの、何百メートルじゃないな、何キロ離れてるとか、郵便局までは何キロ離れてるとか、コンビニまで何キロ離れてるというところ
に宅配便と一緒ですよね。
うん。そういうこと。
どっちかというとタクシーかな？あれ？どっちだろう？まあ。
で、うん、そういうところに物を取りに行くんだったら自宅までね。
うんうん、
で、そういうのは、あの、福祉的に見ると。
うん。
で、それは税金で払えよと。いうことね。そう。うん。それか、あの、民間業者っていうか、そういうのと提携するんだったら、うん、そこら辺ちょっとバランス取りましょうっていうことですか。
ですね。
まあ、どういう形になるかね、素人目にはわかりませんのでね。だけど嫌なのね、元に戻るのは、さくらちゃん的には、
う
ん、
ですね、
うん、
同じことを繰り返してどうしますよっていう、
うん、そうだね、前が良かったから、うん、懐かしんじゃうけどね、ついついね、
うん、
ほうほう、はい、まあ、なるほど、
と、まあ、久しぶりにちょっと熱く、
まあ、ちょっと熱く桜になっただけ、
冷静に熱く、なんだろう、うんうん、なっちゃいましたが、
桜になったね、
うん、桜、うん、まあまあ何も考えなくていいのはまあ楽ですよね。
そうね、前楽だったからね、
うん、
うん、はい、楽ですね。
まあ誰かが貯金を使っていても、まあ自分が困らないうちは平気でいられるし、まあ知らぬが仏っ とか言いますよね。
え、誰かがあの、あ、桜ちゃんの貯金を使っててもって、うん、知らんうちは幸せでいられると。
うん、はい。そうなんですよ。
はい。
そういう。でも使い果たされて困るのは今からの私たちなんですよね。
ああ、うん、あ、そういう、そういう意味ね。
うん。
ああ、なるほどね。そうだね。これからだって、背負っていくのは。
桜たちなんですよ。
そうなんだよね。
うん。
うん、大人たちの付けを払わないといけないんだから、今ちょっときちんとしといてよと。
そうそう。
うん。桜苦労したくないよと。
苦労、まあ、
うん。うん。でも見直す時ではあるね、確かにね。
そうですよね。
うん。そうだね。
はい。
はい。わかりました。北野鉄人さんね、いかがだったでしょうか。
でしょうか。
うん。わかりませんけれども、ね、まあ、この郵政民営化については、確かにね、北野鉄人さんにも、のメールにもありますけども、秀太郎さんがね、また考えがちょっとまた変わってるかもしれないですしね。これに関してはまたね、意見求めてもいいかもしれませんけどね。うん、
ですね。
うん。ということで。
ということで。
うん。はい。北野鉄人さん、メールありがとうございました。はい、
ありがとうございました。
はい。はい、今日はじゃあ、こんなところでいいですかね。
はい。
楽しい、ニュースとかなかった？
楽しいニュースですか？
うん。
ああ、ありましたね。
あるんだ。
はい、あります。
昨日に続いてエッフェル塔、チョコレートのエッフェル塔以外にあるのね。
はい。
はい。はい、
ありますよ。
はい。なんでしょう。
ザ・ワールド。知ってますかね、ジェシカさんは。
ザ・ワールド？世界。はい、
まあまあまあ、直訳してくれましたね。
はい。世界は一つみたいな。はい。
うん。It's a small world?
うん。あ、そっちの方？
うん。そっち、うん、そっちじゃないですよ。これは。うん、
はい。
ディ
ズニーじゃないのね。
ディズニーじゃなくて、
はい。
動くマンションって呼ばれてるものが、神戸港に入港しました。26日ですね。
学校に入ったってこと？
あれ？神戸港。あ、そっか。そっか、
ね、
漢字見えないって、うん、あれですね。
うん。入港しました。まあ、いいや。はい。
山水の方、港の方。
港の方ね。
はい。
はい。港に入ってきたのね。
はい。
ザ・ワールドっていう船？
船なんですよ。当たりです。
うん。それがどうしたの？美味しい話題？
美味しい。うん。あ、微妙に美味しいかも。
うん。何を乗せてきた？大きいチョコレートか。
人ですよ。
普通に人。
あ、マンションも乗せてきたみたいな。
マンション？
動くマンションって呼ばれてて、分譲マンションなんですよ。船。マンション。あれ繋がんないかな？
え？ああ、人が住んでるわけね。
はい。
買ってるんだ、その一部屋、一部屋を。はい、なんかまあ、ありそうな感じだよね。それのどこが楽しいのかしら？
じゃあマンション、その分譲マンション。
うん。
普通のマンションっていくらぐらいですかね、普通。
普通どうだろう。まあ、ピンキリですけど、まあ、4000万、5000万。
ですよね。
まあ、1億ぐらいまで。
ですよね。
うん。
じゃあ、分譲マンション、この、ザワールド。最高、なんだろう、入札額でいいのかな？まあ、そういうの、いくらだと思います、うん、入札じゃおかしいね。
うん。
なんだろう。
最高のその人の、一つの部屋が、
うん、
部屋がっていうか、うん、お家が、一室、
船ですからね。高いですからね。
確かにね、何億とか言うもんね。うん、だって、ちっちゃい船作ってもね。
そうですね。
あ、
切れた。
はい。まあ、切れたまま行きましょうか。
あれ
はい。どのくらいだろう。わかんない。
7億。
7億円。
7億。はい、すごくないですか ?7 億円って。
すごいね。誰が乗ってんの、
うん、人。
お金持
ちね、まあ、大富豪、もちろん大富豪ですよ。
はい。はい。
で、4万棟あります。すごいですよね。
うん、よく船の大きさわかんないんで、まあ、そんな大きい、もう優雅な船なんでしょう。うん、はい。
です。で、ルールは、
はい、
そのマンションにはルールがあって、
うん、
一度行った、まあ、港には、うん、もう二度と入国じゃない、入
港しないね。
入港、
うん、
しないって基本的にはルール、そういう
決めてるのね。
決めてんですが、
うん、
破って、二回目なんですよ。三年前かな。
神戸港に入ったのが二回目？二
回目なんですよ、
うん。
で、破ったんですよ。
うん、その理由は？
理由は、神戸牛が食べたかったから。
へぇー。
微妙に美味しいでしょ？
あ、なんかそういうことね。神戸牛のためにルールを破ったと。
うん、行き先は住人が決めるんですけど、
うん。
うん、もう一回神戸牛が食べたいということで、 二回目入校
したんですか。
満足してたみたいですね。
そうなのね。
神戸牛、桜も食べたくなった。
という美味しいニュースでした。したということですね。
はい、切れたので。
はい。では、ということで、バタバタしておりますが。
桜お腹減ってきた。
はい。では、はい、お届けしましたのは、
桜と、
ジェシカでした。ではまた、
来週。
はい。おやすみなさい。
おやすみなさい。